사랑한 가족들과 어깨동무를 하고 함께 걸어가는 사랑한 삼촌사. 오늘은 100개 기념날입니다. 안녕하세요. 사랑해요 한국말 進行役の 編集長 こと 武藤和樹です。
네, 안녕하세요. 아시스탄트の 아이미です。
사랑한の 예쁜 순짠です。
사랑한の 가족たちと 肩を 組みながら 共に 歩んでいく 사랑한 三重士。 今日は100回記念日です。というふうに言いました。
おー、100回なんですね。
はい、100回です。
いつの間にか。
リスナーの皆さんのおかげで100回無事迎えることができました。これからもよろしくお願いします。ということで、記念すべき100回ですけど、オープニングはですね、まあ、前回、主食についてのご紹介したわけですけど、うちはそういうふうにして、家族が集まると、ゆんのり大会をよくしますけど、今回は韓国の名節の遊びとしての、ゆんのりの話をしたいんですよね。ゆんのりって知ってますか、つんちゃん。
一回やったことあります。
ああ。まあ、すごろくと似てるんですけど、そのサイコロ代わりに4本のゆという棒を振って、まあ、表裏があるわけでね、その表が出る数って基本的には競うわけだけど、あと、チームごとに駒が4つずつなんですよ。で、角に止まると近道ができるとか、あと敵の駒に重なるとそれを追い出せるとかね、いろんなルールがあって、かなりこう駆け引きができるわけ。で、まあ、4つ全部が上がると勝ちなんだけど、まあ、よくできてるルールなので、もう大逆転とかもあるしね、本当に面白いですよね。
追い出された駒どうなんですか？
最初から。
もう一回。
初めに戻るだよ。
おー、
マイガー。あと、駒も最初1個出発するけど、2個目とかを合体できる。
合体していくと早いわけだけど、落とされると一緒。
そうそう。
まあ、みんな基本的に総立ちでね、立って応援して、大騒ぎして、ね、エールを掛け合ったり、出てほしい目をコールしたりね、あとなんかもうファイティーみたいな、エイエイオーみたいなことしたりね、
ユンモユンモとか言って
ね、あと投げ方とか工夫したり踊ったりするんだけどね
踊られたとか、
そうそう、みんな踊るよ。基本的にみんなハルモニーだって踊るし、投げる時にはジェスチャーをするよ。そういう風にしてまあ念を込めるわけだけど、まあ、あとはね、駒を動かす人が下手だったりするともう仲間同士で喧嘩になったりするんだよね。
するする、
びっくりなんだけど、日本
人にとってはその駒を動かす人って何？
スゴロクみたいに決まってないで行く場所がいろんな組み合わせとかどう進めるか、例えば乗っかってる駒を進めることもできるし、もう一個新しいのを乗せることもできるし、いろんな判断ができるじゃない。
そう、チームみんなで決めるんじゃないの？
基本的には馬を動かす人一人代表で決めるんですよ。
責任重大じゃないですか。
まあね、だから一番上手い人がなるんだけどね、年長者がなってしまってその人が上手くないとかって言うと一番難しい。
でも相談しますよね、
うん、だから周りの人が教えるんだけど、それに従う人と従わない人がいるわけで、うん、味方でも、それで大騒ぎになっちゃいするんだけどそういう風にして大騒ぎしたチームが勝つね、そういうふうによく言われるし、あとは楽しんだチームが勝つ、うんうん、その真なんだっていう強が湧き上がってエネルギーに満ちたチームが勝つとかね、うんうん、まあ、気の力だっていうわけですね。
なんかゆんのりかとかって思って始めるんだけど、うん、やると楽しいんだ
よ。そうなのよ、盛り上がっちゃうよ。
疲れてやだなとか思うんだけど、最初
やらないとか言ってんだけど、やってみたら盛り上がったりするんだよ。寝ようとか隠れようとか思ってたのに始まる踊っちゃったりするんだよ、思わずね。
なんなんでしょうね、あの雰囲気。本当に不思議、うん、なんか楽しいのやると、
うん、そうなんだよね、うん、あとはね、投げ方も例えばここまで高く上げないと無効だとかね、あと敷物から出ちゃうと無効とかね、うん、なっていうわけ、うんうん、あとはあのサイド触れるっていうのがあるわけ。それはゾロ目が出た場合、4つ一緒っていうのが出た場合と、あとは人の駒を落とした場合、もう一回できるんですよ。でもう一回できるときに、その度その度に動かすんじゃなくて、貯めといてまとめて組み合わせを変えたりして動かしたりするルールもあったりね、いろいろ複雑なんですよ。あとペットペットっていうのはバックする湯を一個だけ作っとくとかね、そういろいろあって、あと必ず賞金を決めてやるわけです。少しずつお金出し合ったりして、1位いくら、2位いくらみたいな、うん、それが盛り上がるわけ。もう命がけでやってしまう。はい、うん、まあ、ちなみに私は今回2回やって3投ばかりでしたけどね。
何位まであったんですか？
4位まで。まあ、あの気の力に負けちゃいました。うちの家庭、一応半分日本人家庭だからね。はい。ということで、今日は韓国の家庭の遊びであるユンノリについて紹介してみました。それでは勉強ですね。오늘의한국말。じゃあ、つんちゃん、復習の時間です。
はい。
いやー、色がとても素敵だね。
いやー、색깔아주멋지네요。
はい。じゃあ、これらは高麗青磁だよ。これらたちはってなるんでね。
이것들은 고려 전자야.
この청の이윤の音の後に자が出る、지읒が出るっていうのは非常に難しいんです。だから청자、청자っていう응の音がね、しなきゃいけない。청자야。今の전자だと電子になっちゃうよね。
高麗電子。
その方たちはそれをどうやって作ったって？
그분들은그것을어떻게만들었대？
はい、ということですね。はい、それでは今日もディクテーションの時間ですね。リスナーの皆さんも紙と鉛筆を用意して挑戦してみてください。今日のスキットも韓国の文化に関する話ですね。予備知識としては韓国の服のことなんて言いますか？つんちゃん。
韓服。
そうですね、韓服と言いますね。いろんな韓服の種類がありますけど、子供がよく着る韓服があるんですよ。それ知ってます？
袖がカラフルな。
そうだね。それなんていうか知ってる？
セクトン。
おお、すごいね。そう、セクトン。セクトン韓服とかね。はい。ということで、それが出てきますね。はい。それじゃあ聞いてみましょう。
おお、저여자애가입고있는저알록달록한옷이뭐니？
저것도韓服인데、セクトン韓服이라고、우리전통문이야。
한복은보통때도입나？
한복은추석이나설날같은그런명절에만입지。はい、どうですか？まず内容は？
한복の話でした。
どんな？
색동한복。
最初は何て言ってたの？
その女の子が着てる한복。
한복。はい。
が、その後が。わかりません。
はい。そして
それも韓服だけど、セクトン韓服伝統だ。
そうだね。そして
普段も着るの？
はい。そして
初速とか正月に着ます。
はい。ってことですね。だいたい内容は合ってますね。ただ一つちょっと気になるのが、つんちゃん、そのって何？
その？
く。くだね。くって出てきた？
いいえ。
出てきてないよね。
じゃあなんて言うの？
じゃあそれも韓服だけどって言ってそれもって言ってたけどそれもって何？
クボット。
そうだね。それ出てきた？
出てきてない。
そうだね。その辺が違ってましたね。はい、それじゃあ
いつも
そうだね。クーと細ワードが苦手だね。女子に続いてそれでは2回目聞いてその辺を確認してみましょう。
ちょっと次聞いたら分かるね。おお。저여자애가입고있는저알록달록한옷이뭐니？
저것도한복인데색동한복이라고우리전통문이야。
한복은보통때도입나？
한복은추석이나설날같은그런명절에만입지。はい、どうですか？韓国語で。
오、저여자애가입고있는저なんとかかんとかおしもに。
そうだね。はいはい。
저것도한복인데。
だから何だったの結局日本語にすると。
あの？
そう。だから最初はあの여자애だったし、あれもだったんだよね。はい。そして。
색동한복。우리전통문이야。
すごいね。その通りですね。문이ってのはこの間やったよね。문이って何だと思う？
模様。
そうだね。はい。そして。
한복은보통때도입니？아입나？아리？
はい。
한복은추석이나설날같은명절에만입지。
はい、ということですね。すごいね、バッチリですね。じゃあちょっと何箇所か抜けているところがありますね。まあ一番最初のね、ちょっと聞き慣れない言葉が出てきてるわけだけど、これはセクトン韓服の特徴である色とりどりっていう意味なんだよね。はい、それじゃあゆっくりバージョンを聞いてみましょう。
おお、저여자애가입고있는저알록달록한옷이뭐니？
저것도한복인데색동한복이라고우리전통문이야。
한복은보통때도입나？
한복은 추석이나 설날 같은 그런 명절에만 입지. 하이, どうですか?
저 여자애가 입고 있는 저 알록달록한 옷이 뭐니?
하이, そうですね.
저것도 한복인데 색동 한복이라고 우리 촌동문이야.
そうね. 라고だとね.
한복은 보통 때도 입나?
하이, 입나.
한복은 추석이나 설날 같은 그런 명절에만 입지.
そうだね. はい, 100点です. やった. 100回 記念にふさわしいね. <笑>上達したね。それじゃあ私が日本語言いますので、あゆみちゃんが正しい韓国語で発音してください。 リスナーの皆さんはあゆみちゃんのすぐ後に続いて練習してみてください。 あの女の子が着ているあの色とりどりの服は何?
お、 저 여자애가 입고 있는 저 알록달록한 옷이 뭐니?
오, 저 여자애가 입고 있는 저 알록달록한 옷이 뭐니?
あれも 간服なんだけど 색동간服といって私たちの伝統の模様だよ。
저것도 한복인데 색동 한복이라고 우리 전통문이야.
저것도 한복인데 색동 한복이라고 우리 전통문이야.
간복은 보통의 때도 입나?
한복은 보통 때도 입나?
한복은 보통 때도 입나?
한복은 추석とか 元日のような そんな面接にだけ着るよね。
한복은 추석이나 설날 같은 그런 명절에만 입지.
한복은 추석이나 설날 같은 그런 명절에만 입지.
하이, 됩니다. 그래서 아이비짱 다음은 뭐죠?
한국어 표현ですね.
はい.
여자애.
여자아이의 縮略形ですね. 女の子ということになります.
입다.
着る.
알록달록하다.
これは斑点やしま模様がまだらでまばらな様子っていうんだけど、まあいろんな色が集まってるような感じ。 例えば ネイルアートみたいな感じで細かい色が綺麗に集まってるようなね。 そういうのをイメージするといいですよね。
옷.
服ですね。
한복.
韓服と言います。日本では血まちょごりというふうに言ってますけど、韓国での言い方は韓服、韓服ですね。韓国の伝統衣装です。セクトン韓服。これは5色の縞模様の袖がついた、まあ、一般的には子供用の韓服なんですけど、結構結婚式とかの新婦が着たりするんだね。そうですね。私も子供の服だと思ってたけど。まあそういう可愛らしさの象徴の服ですよね。 韓国の伝統模様として陰陽五行の五行を表す五色なんですね。チョントン。伝統。ムニ。はい、この間やりましたね。模様。だから、模様っていう漢字をそのままモヤンってやっちゃうと韓国では形の意味になっちゃうので、ムニという言葉が模様の意味になりますね。あるいは、ムニャンと言って文様というふうに言うと模様の意味になるけどね。じゃあ、花模様って何て言いますか?コンムニ。縞模様は?チュルムニ。はい。 普通。秋冬と書いて、陰暦8月15日の韓国の民族最大の名節ですね。日本では中秋節とか言いますけど、他の言い方として固有語としては、カウィという言い方があるんですよ。これは、ハサミと同じカウィだけど、ハンガウィとかカウィとか言って、中足の意味になりますね。
桃いな。
パッチンがついてる場合は、いな。
パッチンもない場合はなだけですけど、列挙を表す何々や何々やってやつですね。ソル。
元日元旦年の始めです。なる。イルというのが日という漢字語ですけど、なるというのが固有語の日ですよね。だから翌日って何て言いますか?
다음날。
次の日という意味ですね。前日は?
ソンナル。
はい。で、このソルとなるが2つつながると、こうなりますね。
ソルナル。
はい。 설の理由と次の니은が合わさるので、理由音化が起こって、両方理由の音になりますよね。だから、설날と発音しなきゃならないですね。元日、元旦です。
연절。
名節。民族的な祝祭日のことを言いますけど、日本で言うとこの節句みたいなものですね。名節と言います。はい、じゃあ対話練習ですね。リスナーの皆さんもつんちゃんと一緒に練習してみてください。最初につんちゃんからですね。
お、저여자애가입고있는저알록달록한옷이뭐니?
저것도한복인데색동한복이라고우리전통문이야
한복은보통때도입나?
응한복은추석이나설날같은그런명절에만입지
はい、じゃあ答えして。
お、저여자애가입고있는저알록달록한옷이뭐니?
저것도한복인데색동한복이라고우리전통문이야
한복은보통때도입나?
한복은추석이나설날같은그런명절에만입지
はい、じゃあタイムちゃん、タイムもじゃ。
はい、文型練習ですね。
はい、実際の場面で自然に出てくるように表現になれるための練習ですね。練習用に敬語に直しましたけども、最初の文型は、あの女の子が着ているあの色とりどりの何々は何ですか?
저여자애가입고있는저알록달록한옷이뭐예요?저여자애가입고있는저알록달록한치마가뭐예요?저여자애가입고있는저알록달록한바지가뭐예요?
はい、ということですね。
モンペみたいな感じ。
無理やり作ってる例文ですけど、チマはスカートのことですね。ズボンのことはパジと言いますね。はい、続く文型は、何々は普通の時も何々しますかですね。
한복은보통때도입나요?안경은보통때도쓰나요?화장은보통때도하나요?
はい、안경っていうのはメガネですね。화장っていうのは化粧です。普通の時もしますかってね。はい、それじゃあ練習してみましょう。最初にあゆみちゃんが基本形を言って、その後単語を言いますので、リスナーの皆さんはその単語を入れて作文していってみてください。
저여자애가입고있는저알록달록한옷이뭐예요?
はい、じゃあ練習してみましょう。옷
저여자애가입고있는저알록달록한옷이뭐예요?
치마
저여자애가입고있는저알록달록한치마가뭐예요?
바지
저여자애가입고있는저알록달록한바지가뭐예요?
はい、じゃあ続いて。
한복은보통때도입나요?
はい、じゃあ練習してみましょう。
한복입다
한복은보통보통때도입나요?
안경쓰다
안경은보통때도쓰나요?
화장하다
화장은보통때도하나요?
はい、ということですね。じゃあ、つんちゃん、後の方の文型で一つ作ってみて。
떡은보통때도먹나요?
はい、そうですね。お餅は普通の時も食べますかですね。食べます。
なんか好きな人は冷凍庫に常備してるとか。
うん、すごい、うん。
はい。それでは。ハングムナエバン。はい。韓国文化の部屋ですね。日本と韓国の文化の違いとして、日本の負けて勝つ文化と韓国の勝って勝つ文化、これを女性原理と男性原理の違いとして説明してきてるわけですけど、まあ、この負けて勝てっていうのがどういう世界かということで、言ってみれば勝ちを急がないことによって勝つということなんですよ。すなわち柔道みたいな世界なんだよね。引いて勝つみたいな世界。で、この柔道というのが日本の国技の一つだと言われてるわけですけど、明治時代に日本の体育の父と呼ばれる加納治五郎という人が創始した武道で、読んで字の通り柔らの道というわけですよね。で、その柔らというのは何かというと、柔よく合を制すという思想にあるわけなんですね。すなわち柔らかいもの、その弱く見えるものが実は強いという、まあ実際には老子が道徳教という経典で言っている思想なんだけど、まあ、この老子の同化思想っていうのは、 まさに女性原理的な世界なわけですね。で、韓国の男性原理的な儒教思想と対比されるものなわけですね。で、有名なのが美空ひばりの柔という、まさにそのごとくの歌があるけど、この歌の歌詞も最初に、勝つと思うな、思えば負けよというわけですよね。美空ひばり最大のヒット曲だというわけですけど、これがまさに日本が高度経済成長を成し遂げつつあった東京オリンピックの年、1964年ですね。日本が多くの金メダルを取って国中が沸いたわけですけど、この年に大ヒットして国民的な愛唱歌として親しまれたわけですよ。で、この一節が日本人の心に響いて頑張ることができた。まさにこの精神が日本人のいわゆる負けて勝つ精神だという話なんですね。で、まあ結構難しい話をしてますけれども、何かっていうと、まあ、日本人って結構本番に弱いとこがあるじゃないの。オリンピックとかにしてもそうだけど、本番になるとどうしてもこの練習の時ほど力を出せないとか、そういったことがあるから、まあよく精神の修養として言うのは、平常心ね。本番は練習のように、練習は本番のようにみたいな。なんでそういうかというと、勝ちを急いでしまうことによって、かえって力が出せないという世界があるからなんですけど、これに対して韓国人ほど本番に強い民族はいないという話なわけですよね。これまあ前に韓国のアメフトのナショナルチームのコーチをしていた和田さんという人のインタビューやったことあるじゃないの、
はい、
で和田さんが言ってたのが、とにかく韓国人が不思議なのは、本番になるとなんであんなに上手になるのかわかんないって言ってたその世界があるじゃん。これがまさに勝ちを意識した方が勝てるっていう世界になるわけで、まあ、これが男性原理的な世界だということができるわけなんですね。例えばね、冒頭にユンノリの話をしたけど、ユンノリなんていうのはまさにそれですよ。勝ちにこだわった人が勝つというね。これはもう日本から来たばかりの頃は本当に不思議でならなかった、私なんか。だってもう大騒ぎして完全にみんな人格が変わるんだもん、
うん
うん、だからなんていうの、神投げ教が高まって神様が降りてくるような状況なわけだけどそういう状態になった人ほどいい目を出すんだよ実際に。でこれがね、まさに韓国の気の世界なんでね、気を使う、気というのはもう気功術みたいなもんなんだけど、念力ですよ。これを見たときに、なるほど、これはもう完全に文化の違いだなと思ったわけですね。日本人だったら基本的には冷静な方が勝つというふうに思うじゃないの。うん、その逆だったわけですね。まあ2002年のワールドカップの時もまさにユンノリみたいなもんだよ。国中で気を使っていい目を出そうとしたわけですよ。プルグンアンマ、レッドデビルズというあの赤い、ね、応援の波がまさに韓国人が気で勝つという世界だったという話ですね。
わざわざ市長に行ってね。
そうだよ。
別に家でテレビで楽に見たらいいのに、お父さん、しわもじ赤い T シャツ買って行ってましたよ。で、まあ私とかは子供がちっちゃかったから行けなかったんですけど、家でやっぱり赤い T シャツみんなに着せましたよね。
もちろん日本人だって球場で一生懸命選手たちを応援するのは間違いなく勝ちにつながると思うんだよ。その家の中で赤い服着るかどうか、街で大騒ぎしたところで球場には伝わらないんじゃないかっていうのは我々の発想だけど、しかしそうじゃないんだ。韓国人にとっては明確な論理があるわけです。まさに勝ちということに一色になってしまうと、実際に運気が勝ちの方に寄っていくんだと。それが韓国人の勝って勝つ世界なわけですよ。まあ、だからそのユンノリなんかで本当になんかもうこれに勝たないと死ぬみたいな感じの姿なんか見ると、なんかもういいっていう世界になっちゃう、ね、
うん、
まあ勝っていいよといいよ、そこまで勝ちたいなら勝つべきだと、こちらもなんか勝つと申し訳ないよ、そういうのあるじゃない、韓国人に勝つと申し訳ない世界っていうの
は、なんか勝っちゃったどうしようみたいな
まあそこまでゲームで勝ったところで何も偉くないっていうのが我々の中にどうしてもあるから、そこがやっぱり文化の違いなわけですけど、いずれにしても男性原理っていうのはそれにして向上する、自分が主体の立場に立って与える側に立ちたい、まあ、そういう男性原理的な世界が韓国人の勝って勝つ世界なんだということなんですね、
はい、
もちろん日本もそういうふうにして一歩引いて勝つという世界があるわけだから、いずれにしても勝つための性格の違いなわけだけども、お互いの文化がそういうふうに違うんだという話を今日もしてみました。はい、ということで第100回目ですね、皆さんのおかげで第100回目を無事終えることができました。これからもよろしくお願いします。それでは以上で今日の勉強終わります。またお会いしましょう。
さらにけよー。